Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
ソラウミ IT ニュース、4月12日です。皆さん、番じまして、みっちゃんです。そしてスキちゃんは、多分ねエンディングからは間に合うんじゃないかなということですけどもね、はい、オープニングには間に合わませんでした。はい、というわけで、本編までは多分私一人でね喋ることになると思いますが、はい、今日も一日天気が良くて、朝会社の桜をねツイッターっていうかインスタグラムの方へ上げて、怠けて花見したいなっていう風にねつぶやいたんですけども、夕方ぐらいからねぼちぼち散り出したんですよね。はい、満開をちょっと過ぎちゃったかなって感じなんですけどもね。まあ昨日一昨日の雨でだいぶこう打たれてたんでね、ただその時は結構桜頑張ってって、あの散るとこまではいかなかったんですけどもね、今日ちょっと風が強くなった加減で、パラパラとね桜が散り出してますね。場所によっては週末ちょうどいいお花見ってとこもねあるんじゃないかなと思いますけども、皆さんのところはいかがでしょうか。はい、というわけで、オープニングは、今日は何の日ということでね4月13日をお伝えしていきたいと思います。はい、まず記念日ですけどもね、喫茶店の日ということになってます。1888年の4月13日、東京にですね日本初のコーヒー専門店、これは何て読んだ？コーヒー茶館が開店したことにちなむ記念日だそうです。このコーヒー、多分コーヒー茶館と読むんだろうけど、可能の可に否定の日、それからお茶の茶に、館ですね、体育館とかの館だからカヒーチャカンだけど、多分これコーヒーチャカンって読ますんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。はい、日本初めての喫茶店が、東京にオープンした日だそうです。それから決闘の日ということでね、慶長17年、旧暦の4月13日、太陽暦直すと1612年の5月13日になるそうですけども、巌流島で宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘を行った日ということになってますね。旧暦だと4月13だけど本当は5月の13なんですよね。これまた5月の13日になると決闘の日っていう言葉が出てくるかもしれませんけどもね。あと水産デーということで、1901年のこの日に旧漁業法が制定された日だそうです。 うん、漁業法、どんなことが書いてある法律かよく分かりませんけどもね、はい、水産デーということだそうです。あとは歴史的なとこではですね、1293年鎌倉で大地震が発生して、死者が2万人を超えたというねことだそうです。それからあとは何があるかな、1912年歌人石川啄木が亡くなった日だそうですね。26歳で亡くなってるんですね、石川啄木って。はい、あとはですね、あとは何があるかな、ウィキペディアさんでちょっと見てるんですけども、1992年、テレビ朝日系アニメクレヨンしんちゃんの放送が開始された日だそうです。これは現在も放送中ですよね。そして1997年タイガー・ウッズが、史上最年少の21歳と3ヶ月でマスターズ優勝ということだそうですね。それから最近では2011年、去年ですね、 東日本大震災に伴って閉鎖されていた仙台空港が一部国内線において運航を再開した日だそうです。あと同じく去年ですね、2011年、大阪大学附属病院で日本初の15歳未満のドナーの心臓移植が行われた日ということだそうです。あとですね、誕生日、4月13日生まれの方ということでね、これは方って言っていいのかな、実在しない人の誕生日なんですけどもね、007のジェームスボンド、このジェームス・ボンドの誕生日がね、1968年の4月の13日だそうです。でも待ってください、1968年ってことは僕よりも2歳若いってことですか。44、なんか設定とだいぶ違うような感じですよね。映画ではなんかもっと若く描かれてるような感じなんですけども、小説では1968年生まれってことになってますね。あと、うるせえやつらの諸星当たる、これも4月13日生まれだそうです。ただこちら設定ではね、何年生まれというのは、設定書にはないそうですが、設定書の中には金曜日の仏滅に生まれたということになっているらしいんで、これをカレンダーと照らし合わせると1951年生まれになるそうです。1951年ってことは私よりも15歳年上、62ですよ今年。そんなバカなって感じですけどね。はい、ってなとこで、今日の記念日4月13日をお伝えしました。それでは本編の方行きたいと思います。では本編の方行ってみたいと思います。まず最初のニュースは、宇宙ネタからいきたいと思いますけども、 以前、スペースシャトルが最後のフライトしますよっていう風にね、このポッドキャストでお伝えしたと思うんですけども、まあ、実際にはフライトではなくて輸送のために空を飛ぶんですけどもね、はい、この、空輸準備が着々と進んでいるそうです。スペースシャトルディスカバリーを空輸するためシャトル輸送機、これボーイング747の改造機でコールサインが N905NA という、シャトル輸送機ですけども4月の10日にケネディ宇宙センターに到着したということだそうです。シャトル輸送機はカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地を出発し約5時間のフライトを経てアメリカ東部夏時間4月10日17時35分日本時間の4月11日午前6時35分にケネディ宇宙センターの滑走路に到着したということだそうです。で、NASA は今後ディスカバリーの取り付け作業を行い、ディスカバリーを乗せたシャトル輸送機は4月17日にワシントンのダレス国際空港に向かう予定です。で、このディスカバリーですけども、今年の夏からアメリカ国立航空宇宙博物館の別館となるウドバーヘイジセンターで展示する予定となっているそうです。これはこのダラス国際空港に隣接する施設だそうで、まあ、ダラスについてそのまま降ろすという形になるみたいですけどもね。はい、というわけで、ディスカバリー最後のフライトというか空の散歩をね、17日に行われる予定だということだそうです。多分これはまた、地上波のニュースとかがね映像を流すんじゃないかなと思いますけどもね、はい、多分 NASA の方でも、まあ、ずっと追っかけることはないと思いますけどもね、ダイジェストというか形で多分 NASA TV の方で流れるんじゃないかなと思います。はい、ではここからは IT ネタいきたいと思いますけども、昨日のポッドキャストでも紹介しましたけども、フラッシュバック、MacOS に感染するトロイの木馬ですね、これの削除するためのツールアップルさんが現在開発中ですよっていうニュースをお伝えして、今日の時点ではまだアップルさん公開してないんですけども、待ちきれない方は、2つほどね、アンチフラッシュバックツールが公表されてますんでご紹介したいと思います。1つ目が、カスペルスキーがアンチフラッシュバックツールを公開してます。これもちろん無料で利用できますけども、スタートインストールしてスタートスキャンというボタンを押すと、感染しているかどうかを確認し、もし感染している場合は削除まで行ってくれるそうです。そしてもう一つはこれなんだ、F セキュアという会社ですね。ここが開発したフラッシュバックツール、フラッシュバックリムーブツールという名前の、アンチフラッシュバックツールです。こちらも使い方は同じです。インストールしてから、ボタンを押してやると感染しているかどうかをまず最初に確認して、その後感染している場合には削除までしてくれるというツールだそうです。はい、というわけで、まあ、Apple 純正が出るのが一番いいんでしょうけども、待ちきれない方はね、ぜひこちらのツール使ってみるといかがかなと思います。どちらもシーサーブログの方に元記事を貼っておきますので、そちらからダウンロードしてみてください。はい、では次のニュースですけども、インテルがですね、第3世代の Core i プロセッサーですね、Ivy Bridge、こちらの発売をですね、どうも前倒しするんではないかというニュースが入ってます。当初、4月29日の日曜日に、予定していた、 プロセッサーの発表会です。発表ですけども、どうも4月の23日の月曜日に前倒しして発表するようだとね、ノートブックに関与している情報筋から流れてきてます。はい、これは第2世代のウルトラブック、ヒューレットパッカードとかレノボとかいろんなメーカーが出すことをもう決めてるわけですけども、どうもこれの発売もですね4月の23日に前倒しになるということだそうです。というわけで、次期 MacBook Pro 当然 IB ブリッジを乗せてバージョンアップしてくると思うんですけども、こちらが23日月曜日に発表されて、翌日の2月24日火曜日に Apple から新型 Mac Pro が発表されるのではないかというニュースが上がってます。まあ、昨日もちょっとちらっとお伝えしましたけども、MacBook Pro の15インチ、品切れのとこはね出てきてるということなんでね、もしかしたら24日ですね、新しい MacBook Pro 出るのではないか、薄型の15インチですよね、ということだそうです。はい、購入をご検討中の方はね、そろそろ銀行からお金を下ろして握りしめて待っておくといいかもしれませんね。はい、では続いてお得情報を一つお伝えしたいと思いますけども、 DVD を高速かつ簡単にリッピングできる Mac 10 DVD リッパープロのライセンスキーが無料で公開中というねニュースが上がってました。これ会社名がデジアーティーかなっていう多分会社名だと思いますけども、DVD をコピーしたりリッピングしたりできる Mac 10 DVD リッパープロのライセンスキーを無料で公開していますということだそうです。はい、これはね元記事の方にリンクを貼っておきますけども、お花見の季節に限定版ソフトウェアを無料キャンペーン先着のお客様に配るというタイトルのね、ページが用意されてます。でこのページを開くとですね、桜前線とともに期間限定キャンペーンを開催いたしますということで、4月1日から30日まで行われてるんですけども、日本地図が、ホームページの中に横たわってまして、左から九州、中四国、近畿、中部、関東中部かな、それから東北、北陸、東北、北海道というふうに分かれてるんですよ。6つのエリアに分かれてるんですが、現在開くことができるのは左から九州地区と、それから中国四国地区、それから関西地区ですね。でこの左から3番目の関西地区の部分、地図をタップしてやると Mac 10 DVD リッパープロ原価$45.95が0円でということで、ダウンロード用の URL とライセンスキーがここに表示されます。左2つもね、こちらは無料ではないですね。九州地区をタップすると Windows 版の DVD リッパープレミアム、こちら$9.95で買えますよっていうのと、中国四国をタップすると Windows 版の HD ビデオコンバーターデラックスというのが$9.95で買えますよっていうリンクが出てきます。 Mac ユーザーの方はこの近畿地区のねとこをタップして Mac 用の DVD リッパープロ、こちらを無料でダウンロードして使うことができますんでね、先着順というふうに書いてあるんですが、先着何名ということはどこにも書いてないんですよね。ですので、できるだけ早めにリンクの方からねダウンロードしてインストールしてみていただきたいと思います。 で、ちなみに残る3カ所ですね、中部地区、こちらが4月の16日からタップできますね。それから関東地区が4月の21日から、北海道東北地区が4月の26日から、開くことができます。中身何が出てくるかちょっとわからないんですけどもね。ちなみにこの関西地区、15日まで開くことができるようですんで、お早めに、ダウンロードしてみていただきたいと思います。元記事の方にリンクは貼っておきます。はい、では最後のニュースですけども、皆さん Hulu という、動画配信サイトをご存知でしょうか。月額1480円で、ドラマや映画などを見放題になる動画配信サービスですけども、こちら今まで月額1480円だったんですが、980円に値下げしますというねことを発表してます。で、すでに会員の方については次回の料金請求時に新料金が適用されます。その際、Hulu から感謝の意を込めた500円のクレジットが1回発行されるため、実際の請求額はこれを適用した480円となるそうです。で、次の請求からですね、980円になるそうです。はい、この Hulu、 2011年の9月にサービスを開始したんですよね。一番最初は確かドコモのクロッシー対応のスマートフォンとタブレットに対応するということで、ドコモさんの発表会にこの Hulu の CEO が出てきて、説明をしてたと思うんですけども、現在ですね、映画が725本以上、テレビ番組が5000話以上をラインナップしているということだそうです。はい、まあ、これからもね、どうも拡大していくようでして、980円いや、最初はね1480円っていうことだったんでね、手を出してなかったんですよね。ちょっと高いなって感じがしたんですけども、まあ980円妥当な線でしょうかね。はい、ちょっと登録をしてみようかなというふうにね、思ってます。まあ、どういうラインナップがあるかがね、確認してからって感じですけども、これ登録時にですね、今まで1ヶ月間無料というキャンペーンをずっとしてたんですけども、このキャンペーンは、今回のこの料金の値下げで終了します。で、12日からは、無料期間2週間というふうにね、まあ今までの半分ですけどもね、とりあえず無料で見ることができますんで、ここで契約をするかしないかっていうのをね、決めるといいんではないかなというふうに思います。iPhone や iPad 用にもねアプリが出てますんでね、はい、非常に使いやすいサービスかなと思います。よければ、まあ、とりあえず無料会員でね、2週間使ってみてはいかがでしょうか。以上、空海IT ニュース4月12日でした。それではエンディングに行きます。はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃん、おかえりなさい。
帰りました。
お疲れ様です。
はい、
ではエンディングいきたいと思います。ツイッターの空海数字の3の方にいただいたコメントから紹介していきたいと思います。まず最初に、おバカさんからいただいてます。さくらちゃんお誕生日おめでとうということでいただきました。で続けて、配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということで4月11日を聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて、お散歩さんからいただいてます。配信お疲れ様、早速聞いています。今日は何の日の後でいきなりエンディング行きますって言ってるわらってことでいただきました。ありがとうございます。はい、これ私が間違えました。今日自分の聞いててあれって思って大変失礼をいたしました。
気がつかんかった。
はい、続いてのび太さんからいただいてます。配信だんだんということで4月11日号聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてガンダルフさんから、配信お疲れ様でした、通勤のお供にいただきますということで4月11日号聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて山さんからいただいてます。おはようございます、最近全然聞けてないです、涙。週末に新居に引っ越すので落ち着くまでもう少しってことで4月11日号はまだ聞いてもらってないかな。ありがとうございます。
4月11日号は聞いたっていうんじゃないの。
聞いたのかな。
聞いたっけ、上がっとるんじゃないの。
わかんない、わかんないけど、最近全然聞けてないってことは溜まってるんじゃないのかな、どうかな。はい、ありがとうございます。
今日は横浜出張だったみたいですよ。
あ、山さん、
うん、
お疲れ様です。続いて、おバカさんからいただいてます。リステンドン、あれれ山さん歓迎オフ進行中ということで4月11日号聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか水曜日にやるってクークーさんとやり取りしてたんで、おバカさんもしよかったら参加されてはいかがでしょうかね。
はい、続いては、あ、ちょっと待ってよ、続いてはのび太さんからいただいています。なんとでガーンってことでいただいてますが、これはなーに。ん、インスタグラム、アンドロイド端末でインスタグラムを見ててくれてるのかな。お使いの端末はこのバージョンに対応しており、対応していませんって書いてある。のび太さんの Android ではダウンロードできないってことですね。
うん、なんか今日インスタグラム、あの iPhone と違うって言っとったことをちょっと話をしとったんだけど、
うん、
なんかインスタグラムのことネットでいろいろ調べとったら、インスタグラム自体にカメラの機能があるんじゃなくって、そのスマートフォンの中にあるカメラを起動させてインスタグラムで加工してるっていうアプリらしくてね、
うん、
でその子はその子の持ってるスマートフォン、なんかカメラの機能がなくって、なんかカメラの機能のあるアプリを3つ落としとるけん、最初にどれを使いますかって選択肢が出るらしいんだけど、それでなんかそこからすでに違うんかなとかっていう話を今日してたんですけどね。
ほー、ま のび太さんはこの時点ではそのダウンロード自体ができなかったみたいだけどね、多分 OS のバージョンの問題かなと思うんだけど、ただその後のび太さんからどうもダウンロードできたみたいで、Google Play を使って PC から Android へワイヤレスダウンロードできました、こんなことできるの知らんかったってことで、パソコンを経由するとダウンロードできたってことですね。
なんかよく分からんけど、 Android はなんかやっぱりそのアプリダウンロードする時点からなんか iPhone と違うかな、よく分からんけど、なんか自分の使ってるカメラがその真四角な写真が撮れるやつじゃないっけ、四角くフレームが出るんかもしれんっては言っとったけど、なんかわけがわからんって言ってましたよ。けど、
Android は若干 iOS とは仕様が違うってことなんでしょうね。はい、ありがとう。
iPhone は基本的に iPhone の、iPhone は多分もともと iPhone に入ってるカメラが起動するようになってるけど、どうも Android のスマートフォンはそういう感じじゃないっていうか、その使っとるそのスマートフォンの機種によってそこが違う系かなとかって言ってたけどね。
どうなんだろうな。まあソフトウェア自体は共通化されてるはずなんだけども、まあ、ハードウェアはメーカーによっていろいろカメラの画質が違ったりってのはあるんだろうけどな。はい、そこのとこはよくわかりませんですね。はい、では続いてシャープソラミの方へいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、まずケイちゃんからいただきました。ケイちゃん4月11日号を聞いてくれて、ヌグニャンの爆弾発言は誰が暴露するの、ニヤニヤということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
きっと誰も暴露しないと思いますよあの誰かに賄賂でも渡さん限りは表に出ないと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、ノラちゃんが朝の通勤のお供っていうことで、4月11日号を楽しみ楽しみということで落としてくれたんでしょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから寺友さんが4月11日号を聞いてくれて、おはようございます、今から聞きますっていうのと、本編飛ばしてエンディングわらわらわらってことでいただいてますとか、これはさっきの結局記念日言った後にエンディングに行くっていう意味ですね。
そういうことですねはい、失礼しました、ありがとうございます。
ありがとうございます。私このコメント見た時に本編来たずにエンディング行ったんだと思ってそのまま真に受けてましたけど、そうじゃなかったってことですね。
多分違う 方だと思いますよ
まあ笑っとるけど多分そうなんだと思います、私ゆうべ聞いたけど全然気がつかんかったな、ありがとうございます、はい、みんなよう聞いとるな、しかし言葉を。はい、それから和志さんからいただきました、おはようございますということで4月11日午後を聞いてくれて、各ムービーはできています、今おまけのアクションを追加しています、3つ分のチャプターで構成しました、 iOS でも見れるようにクイックタイム書き出しし接続するところで苦労しています、もう少しお待ちくださいということでいただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どんな対策ができるんでしょうね。
クイックタイムで書き出し したら iOS でも見れる。
ああ、だからフラッシュのままでは見れないから、フラッシュムービーを iOS で見れるように MP4 かなんかそういう拡張して書き出してるんだと思いますよ。
そしたら iPhone でも見れるの？
あ、クイックタイムで見れます。
まあ忙しいだろうけ無理せんようにぼちぼちやってください、
はい、
楽しみにしてます、ありがとうございます。 それからアレトさんからいただきました、配信だんだんリステンナウってことで4月11日号を聞いてくれてます、はい、ありがとうございます。それから丸 M さんが4月11日号を聞いてくれて、通勤時にリステンドン、カメラとマクどっちも対応かっていうことで、これはガンちゃんがカメラ部と何だったっけ、なんとか
R40
ソラウミット、ソラウミット R40 のやつですね、
うん、はい、ありがとうございます。
賑やかになりますね、ありがとうございます。それからお散歩さんがおはようございます、今日はいいお天気、桜もだんだん見頃になってきていますということで写真をつけてくれてます。
はい、ありがとうございます。
すごい青い空に
綺麗な桜が、
青い空に桜がすごい、
うん、
これは地元ですかね、綺麗ですね。
なんとか前っていう交差点の看板が見えるけど、前だけしか分かんないなどこの前だろう、
あえて分からんけど、あえて地名を取ってないかもしれませんね、
うん、ありがとうございます。
なんか神社みたいですね、
なんかそんな感じだけどね、
うん、ありがとうございます。それからウーさんが、空海 IT ニュース4月11日拝聴しました、配信お疲れ様、東京の桜も散り始めました、週末には葉桜になるでしょうということで桜予報いただきました。
はい、ありがとうございます。週末の花見はもう間に合わないってことかな、
結構昨日の雨でもう今日もチラチラチラチラ風が強かったんで待ってましたね、花びらが。
ああ、うちのとこも夕方にはもうチラチラ散ってました、散り始めてましたよ。
本当桜ってなんかあっという間なんでね、
うーんですね、
残り風景がなかなかあれですけど、あのこの間もあのオフが終わって出雲から JR に乗って写真撮ってたんですけど、うん、あのいっぱいで座れんで立ってる時には写真撮っとったんだけど、座席に座ってしまってからあのすごい古い駅のホームの反対側に桜がすごい綺麗で、慌てて写真撮ろうと思ったのに撮れ損ねてしまって、あれすごい後悔したんだけど、これもう今年撮れん写真だなと思ってすごい残念だったんですけど、桜が咲いとるだけですごい駅が華やかになるなと思ってね、いつも寂れた駅なのにと思いながらちょっとショック受けました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからエアーさんが4月11日号を聞いてくれてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからお散歩さんが、Android のインスタグラムを入れて試してみました、 iPhone 版とあまり変わらない気がしますが、インスタグラムの写真はもともと正方形なので切り取ってからしか取り込めないのは仕方ない、私の Android では撮影時から正方形ですということでいただきました。やっぱそうなんですね、
ですね、
その写真がもう長細い写真の撮れる仕様のやつはそういうフレームが出てくるっていうことですね、どうも、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガニさんが4月11日号を聞いてくれて、桃パンはキビサービスエリア上りだけじゃないかな、送ってあげようかってことでいただきましたが、
はい、ありがとうございます。うん、桃パン、
わざわざ高速道路に乗ってもらうのが忍びないのもそのうちっていうことで、あの次回行ける時のお楽しみにとっておきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。っていうかガニさん、岡山行く時私にソフト麺を持ってきてやるって言ったの忘れとったでしょうって感じなんですけどね。
そういや、そんな話があったね。
うっかり忘れとったでしょう、私も忘れとったけど、はい、ありがとうございます。それからケイセンさんが4月9日号を聞いてくれて、写真見たいワクワクっていうことで、これはオフの写真でしょうねきっと。
そうですね、ケイちゃんとこには、ケイセンさんとこには行ってないのかな。
何が、
あのメッセージで DM でもらってましたよね。
レッキー先生さん一次会で帰っちゃったけじゃない、その二次会におった人だけしか送ってないんだと思いますけどね。
あれ二次会の写真だけだったっけ。
二次会の写真だけだったような気がするんだけど、ちょっと私もはっきり覚えてないですが、
うん、はい、
あの、うん、二次会の写真は見んでいいです、もう追った人だけでいいです、あれは本当に、はい、
はい、ありがとうございます。
ああもし誰か慶泉さんに写真の送るの送るとしたらウーさんかアレトさんだと思いますが、スキちゃんのあのあのあれは外して送ってあげてください、お願いします。はい、それからクラムネさんが写真部仮入部挙手ってことで4月11日号聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
写真部人気だな、ありがとうございます、
うん、
それからジオさんが4月11日号聞いてくれてます、
ありがとうございます。
ありがとうございます。それからのびちゃんがこれケイちゃんにだな、うん、カメラ部は入部試験あるのかな、汗汗、ところで部長は誰だ、ハッシュタグ空海つけたけど会話の流れがわからんで怒られそう、すいませんってことなんですが、こののびちゃんの前の会話でケイちゃんがのびちゃん落ちケロ番号入部試験合格かにゃーっていうのがあるんですけど、どうもケイちゃんが電柱を取ってるみたいで、その電柱取るの上手だね、空海カメラ部に入部するのだってことで、なんか電柱の写真を上げてるみたいですね、どうも。
それは何、電柱を取ったわけか、なんか他のものを取ろうとしたら電柱がメインになっちゃったってことかな。
それは本人に聞かんと分かりませんがアレトさんもうまいことずっと写っとるなって褒めてるんで、よっぽどな写真なんでしょうね、きっと。
かもしれないね、
ちょっと探してみんといけん、
うん、
それに対してケイちゃんが電柱取ってるようじゃ不合格ってことで書いてますが、
うん、
そりゃ何撮ってる、まあ、カメラ写真が好きだったら縁でないでしょうかね。
ですよね、
あの iPhone のカメラしかなくても入部希望した3つはもういるぐらいなのでいいと思いますよ、
うん、一眼がないのに
ありがとうございます、
ありがとうございます。
入ってね。それからのびちゃんがちっちっち芸術はすぐに理解されないのだわらってことで、これ電柱取っとるやつですね。
ですね。
芸術じゃなくて芸術なんですねこれ。
うん、芸術、
うん、
ありがとうございます。
ちなみに、うん、ありがとうございます。ちなみにすきちゃんは美術がとっても成績が悪くて図画工作大嫌いだって中学校の時に、普通上は美術10段階で5ぐらいなのに、
うん、
1回だけ写生大会、校内の写生大会で教室の後ろにあるレンガでできた煙突を画用紙いっぱいに斜めに描いたんですよ。四角く描いて茶色を微妙に色変えて、それだけで出してなんか賞もらって、
うん、
その時だけ普段5の美術が10だったことがありましたけどね。
ほほほほ、
あれも芸術ですねきっと。
そうですね
みんなにブーイングの嵐だったけど、理解できんって、友達に散々ブーイング受けましたはい、
はい、
ありがとうございます。それからこのみっちゃんのソフトウェアギブアウェイ、何ですかこれ。
あ、これ Mac 用のソフトで、DVD をリッピングするソフトが期間限定で無料で公開されてますよっていうのをニュースで読んだんですけども、それの URL です。詳しくは、
付け忘れとった。
あ、いやいや、そういうわけじゃないけどね。いや、期間限定ってことになってたんで、うん、早めにお知らせした方がいいかなと思って。
あ、そうなんですね、
うん、
皆さん早く気づいてください、このツイートに、
うん
はい、それからクラムネさんが、 はい、R42 は足りないってことで4月11日号を聞いてくれてますが、これは40歳になってないってことですかね。
そういうことですね。
プラムネさんってそんな若いの
かな。わかんない。
これそのアイコンを見る限りおじさんっぽいんですけど、マリオのおじさんみたいな感じのアイコンなのに。
このおじさんはマリオでしょ。
でもマリオとちょっと顔が違うよ。マリオが大人になったげな感じの顔。
うん、まあね。
ね、
はい、大丈夫です。あの40になってなくても、
クラムネさんは一体いくつなんだ。
いくつなんだ。
なんか北海道連盟、年齢不詳が多すぎる。ちょっと
寒くて年取らないのかも。
肌がピーンって突っ張って、
うん、北海道の美味しいもん食っとうけん。はい、ありがとうございます。コメントは以上ですね。皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日の小ネタはありますか。
え、そんな急に振られてもあれですけど、あのどうなんかいなと思ってることが一つだけありますが、
はい、
大したことじゃないんですけど、
うん、
あのワインってやっぱり横にしとかんといけんのですかね。
え、どのワイン。
いや、ワインボトルって普通横に寝かすんでしょ。
あれはあのコルク栓がしてあるワインの話ね。
そうじゃなかったらまっすぐでいいんですか。
そうじゃなかったらまっすぐで構わないし、早く飲んだ方がいいです。
ちなみに和志さんがくれた白ワイン、あのちょっと大きめのボトルのやついただいたんですけど、
うん、
みっつぁんが本間もんのボトルを抱え込んどって、うん、私にも飲ませてって言ったら、伊藤園の多いお茶のペットボトル、
ああ、
パッケージ剥がさんこそのまんまそのペットボトルに入れて持ってきてくれとって、
うん、
あの涼しいとこに置いとこうもんで、通常は台所に置いてるんですけど、昨日久しぶりに飲んで、
うん、
でテーブルの上に今日置いたまんまだったんですけど、 お茶と間違えて飲みかけてね、お昼にお家帰ってきた時に。危ないなと思った。
ラベル外しとくだ。
どんなもんですか。これは多いお茶じゃなくて多い白ワインって感じですね。
もうあの、まあ、元々はそれあのコルク栓がしてあったやつだけども、もう一遍開けてるんでね、とにかく早く飲んだ方がいいです。酸化しだしますんで。
あの白ワインなんてまともなこと言うてしまったけど、黄色いワインですね、
うん、
これパッケージで中が見えんの、で白いと思って飲んでましたけど、
うん、
私はずっと赤いのしか用飲まんと思っとったけど、実は白ワインが美味しいなって。
白ワイン
さんにいただいたワインを飲んで初めて、うん、
渋みが少ないからね、飲みやすいわね。赤よりは多分、
ね、私その赤と白の違いっていうのが、そのブドウの皮をつけたままなんかつけてないんかの違いだいことも知らんかって、
うん、
この度はいろいろ勉強させていただきましたが、あのワインを飲んでちょっと酔っ払った状態で腹筋をするとかなりしわいですね。
確かにね。あの赤ワインはどうした？
5日ぶりにした。
赤ワインはみんな飲んだ。
赤ワインはあと一口残っとるかもしれん感じですね。
あれも早めに飲みましょうね。
そうですね、
うん、
まああの昨日私5日ぶりに夜スカイプ立ち上げたままで真面目に、ちょっと久しぶりだけと思って60回を50回に減らしてやってましたけど、一生懸命しようってふっとカメラの向こうのみっつぁんを見たら、みっつぁん 寝転がって起き上がるときに足で勢いつけて上がりうる起き上がりうるの私目撃してしまって、この人インチキしとるって言ったら、起きればいいどんな方法でも起きとるけいいじゃないかみたいなことを言いよったんですけど、皆さんどう思いますか。それでお腹はへこむのだろうかという疑問を投げかけてみたりして、
引っ込むでしょそのうち。
あ、
そのうち引っ込むわね。
それかお腹が重くて起き上がれんけしょうがないんかなと思ったりですね。
だって誰も抑えてくれないから足が上がるんだもん
なんか布団にガムテープぐるぐる巻きにしたら自分を。
そんなめんどくさい
まあずこんなずるしとるわと思って昨日ちょっと見てしまったんですけどね
はい、みんなも腹筋始めましょうはい、以上ソラミ IT ニュースでした。お届けしたのは
月ちゃんと
みっちゃんでした。それではまた明日三四ただものだんだん。外は風がビュービューで桜が散るよ。
風、いや昼間と夜の気温差が激しすぎます。寒いです。
うん、
こたつがいるね夜は。
風邪ひかないようにね。
そんな声して言っても説得力はありませんよ
Army ID News.